第6章、教室経営に10倍強くなる AI で楽々数字管理。1、一人ではできない経営数字もチャット GPT で一緒に楽々作成。教室業の先生方にとって年間売上や月々の収支を管理するのは非常に重要なことですが、多くの方は数字の管理を苦手としています。特に表にまとめる作業が難しいと感じる先生は多いでしょう。ここではチャット GPT を活用して年間計画を作成したり、出来上がった表に対するコメントやアドバイスをもらったりする方法を実例とともにご紹介します。年間売上目標を立てるためのチャット GPT 活用法。教室業の先生が年間売上目標を立てる際、特に表にまとめるのが苦手な場合、チャット GPT を活用することで簡単に計画を立てることができます。ここでは、具体的な質問の文例とその回答の流れをまとめたものをご紹介します。これらを参考に、先生が質問を入力し、その回答をもとに年間計画を作成することができるようになります。質問例。次のような希望目標がある場合、どういう年間の目標金額の設定ができそうかを教えてください。1、年間売上目標の設定。年間600万円の売上目標にしたい。2、提供しているレッスンとその価格の確認。10万円、1万円、5000円の講座があります。3、各レッスンの受講生の割合の確認。10万円の講座が 10%、1万円の講座が 30%、5000円の講座が 60%。4、月々の目標売上の計算。月々は平均50万円だが、季節変動がある。1月2月は30万円程度、10月から12月は70万円程度で推移することもある。5、各レッスンの月々の受講生数の目標設定。通常の割合はベースにあったとしても、今年は10万円の講座を 15%、1万円の講座を 40%、5000円の講座を 45% という比率に変えたい。想定される回答。使用頻度によって提示される回答は変わります。年間600万円の売上目標を達成するために、各講座の価格と受講生の割合を考慮して、月ごとの目標受講生数を計算してみましょう。以下の情報に基づいて計算します。1、講座の価格と比率。10万円の講座 15%、1万円の講座 40%、5000円の講座 45%。2、季節による売上の変動。1月2月30万円。10月から12月、70万円。それ以外の月、50万円。年間の売上目標達成のための計算。まず年間の平均売上をもとに、月平均の売上を考えて、それぞれの月の受講生数を計算します。年間売上目標は600万円なので、月平均の売上は600万円割る12ヶ月、イコール50万円となります。各月の目標売上と受講生数の計算。低売上月、1月2月、各月30万円。高売上月、10月から12月、各月70万円。通常売上月、その他の月、各月50万円。各講座の受講生数の計算は以下のようになります。10万円の講座、月あたりの受講生数、イコール月売上の 15% 割る10万円。1万円の講座、月あたりの受講生数、イコール月売上の 40% 割る1万円。5000円の講座、月あたりの受講生数、イコール月売上の 45% 割る5000円。具体的に1月の計算を例としてあげます。10万円の講座、30万円の 15% 割る10万円、イコール 0.45 人。 1万円の口座30万円の 40% 割る1万円イコール12人、5000円の口座30万円の 45% 割る5000円イコール27人。この計算をもとに他の月も同様に計算していきます。この計算は季節や月ごとの売上の変動を反映させた目標受講生数を設定するのに役立ちます。これによって受講生をより効率的に集め、年間の売上目標に沿って進めることができます。質問、これらを表組みにしてください。想定される回答、以下に示すのは、高子さんの各月における口座別の目標受講生数を表にまとめたものです。これは季節変動に応じて売上が変わることを考慮しています。この表から、各月ごとに必要な受講生数を目安として把握することができます。これをもとに、マーケティングやプロモーション計画を立てていくと良いでしょう。表は211ページに掲載されています。このように、具体的な質問をチャット GPT に投げかけることで、年間売上目標を達成するための具体的な計画が立てやすくなります。チャット GPT は、膨大なデータをもとに分析を行い、最適な回答を提供してくれます。これにより、教室の先生が一人で悩むことなく、計画的に目標を設定し、達成に向けたステップを踏むことができるようになります。また、言葉で対話するだけではなく、Excel などの表計算ソフトを使って目標を立てることができる方は、その表を読み込ませて経営改善のアドバイスをもらうと良いでしょう。その際、あなたがどのように教室経営を行いたいかに合わせて、表から読み取れる内容をもとに改善案を答えてもらえるので、一人で考えるよりもずっと効率的に進められます。余談ですが、以前私が作った年間売上計画表に対して、改善のポイントを的確に、かつ具体的なアドバイスをもらいましたので、表の精度が高ければ高いほど、チャット GPT の本領が発揮できると思います。ちなみに、その時にもらった事業改善のアドバイスは、次の4つを柱とした具体的なものでした。1、会員制プログラムの最適化。2、特定イベントの効果分析と再構築。3、デジタルマーケティングの強化。4、顧客エンゲージメントの向上。ぜひ定期的に AI の力を活用して、数字に強い教室経営の基礎を作っていきましょう。2. これだけは把握したい。教室業の経営数字、3つのポイント。私が教室の先生とお話ししているときにいつも感じていることは、経営数字、特に支出部分をあまり把握していない方が多いことです。あなたはいかがでしょうか？もしかしたら耳が痛いと思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。それでもまず3つのポイント。売上、経費、利益はとても重要です。こちらをどのように管理していったらいいのか、事例とともにお伝えしていきます。売上、経費、利益。3つのポイントの管理法。1、売上の管理。教室業の基本は売上の管理です。売上がしっかりと把握できていれば、月々の収支を計画しやすくなります。まずは年間の売上目標を設定し、それを月ごとに分割して管理します。この手順については、第6章1項でお伝えしていますのでご参照ください。2、経費の管理。売上と同様に経費の管理も重要です。経費を把握することで、利益を確保しやすくなります。経費管理の手順。1、固定費と変動費の把握。教室運営にかかる固定費、家賃、光熱費などと変動費、材料費などを把握します。これらの費用をリストアップし、毎月の支出を確認します。2、月々の経費を記録する。毎月の経費を記録し、売上とのバランスを確認します。経費が売上を上回らないように注意します。 実は残念なことに、毎月の経費と領収書を合わせて見ていない方もかなり多く見受けられます。ここはぜひ、数字と向き合って使った額を把握していきましょう。3、経費削減の検討。経費を削減できる項目がないかを定期的に見直します。例えば、材料費をまとめ買いすることでコストを抑える。不要なサブスクリプションを解約するなどの方法があります。また、意外な盲点としては、習い事、セミナーの衝動買いですね。本人的には学びの経費ということで、他の浪費よりもかなり罪悪感が少ない分、本当に今それをするべきなのかという考えなく、次から次へと講座を申し込む方がいらっしゃいます。赤字すれすれならまだ良いのですが、収益以上に慢性的に習い事経費がかさんでいる方も多いので、こちらも着目したい点です。経費管理の実例。チャット GPT に以下のように質問します。質問。教室運営にかかる経費を削減する方法を提案してください。想定される回答。使用頻度によって提示される回答は変わります。経費削減の方法として、以下の提案があります。材料をまとめ買いしてコストを抑える。不要なサブスクリプションの見直しなど。3. 月々の収支管理。収支管理は教室運営を安定させるために欠かせません。収入と支出のバランスを保つことで経営が安定しやすくなります。収支管理の手順。1. 収入と支出の予測。毎月の収入と支出を予測し、収支のバランスを計算します。売上が入るタイミングと支出が発生するタイミングを把握します。2. 月々の収支計画を作成。月ごとの収支計画を作成し、支出が売上を上回らないように注意します。特に大きな支出が発生する月は、計画的に管理します。3. 利益率の把握。売上に対する利益の割合を計算し、教室の収益性を評価します。利益率が低い場合は、売上を増やすか、経費を削減する方法を検討します。収支管理の実例。チャット GPT に以下のように質問します。質問。教室運営の収支管理表から、利益アップの改善アドバイスを教えてください。想定される回答。収支管理表からの利益アップの改善アドバイス。1. 収益を増やす方法。新規生徒の獲得。プロモーションやキャンペーンを活用して新規生徒を増やしましょう。特に紹介制度や体験レッスンを提供することで新規生徒を引きつけることができます。追加講座や特別レッスンの提供。定期的なレッスンに加えて季節ごとの特別レッスンやワークショップを開催し、既存生徒にも追加の参加機会を提供しましょう。2. 経費を削減する方法。教材や材料のまとめ買い。必要な教材や材料をまとめて購入することで、コストを抑えられます。卸売やディスカウントストアを利用することを検討してください。エネルギー効率の改善。教室のエネルギー消費を見直し、省エネ設備を導入することで、光熱費を削減できます。3. 価格設定の見直し。適切な価格設定。現行のレッスン料金が市場価格に合っているかを再評価し、適切な価格設定を行いましょう。競合他社と比較し、提供する価値に見合った料金を設定することが重要です。パッケージプランの導入。複数のレッスンをパッケージにして提供することで、割引を提供しつつも総売上を増やすことができます。4. 作業の効率化。自動化ツールの活用。予約管理や支払い処理を自動化するツールを導入し、時間とコストを節約しましょう。例えば、オンライン予約システムを導入することで、手動で予約対応を減らせます。作業の一部外注化。経理や事務作業など、専門的な作業は外部のプロに任せることで、効率が上がります。 5. 顧客満足度の向上。フィードバックの収集と対応。生徒さんからのフィードバックを定期的に収集し、改善点を見つけて対応することで、顧客満足度を向上させ、リピーターを増やすことができます。個別対応を強化する。各生徒さんのニーズや好みに合わせた個別対応を行うことで、満足度を高め、長期的な関係を築くことができます。このように、先生一人ではなかなか気づきにくい数字の把握、改善案、さらには行動の指針まで AI にアドバイスいただけるのです。うまく付き合っていけるなら、経営数字のポイントの把握がしやすくなると思います。ただし、AI ができるのは、あなたが集めた数字やデータに対しての分析回答部分になります。つまり、基礎になる数字の把握収集は、あなたが行わなくてはなりません。本書の冒頭にお伝えしたように、以前私が集客と経営改善のためのコンサルティングのお話を伺った時に、一番驚いたのが、先生ご自身が毎月いくら使っているか把握していない人が多かったことです。さらにその理由を伺って驚いた事実は、多分赤字になっているのが分かっているので、使った領収書を見るのが怖いんです、おっしゃったことでした。先生のお気持ちは分からないではないのですが、もしもビジネスとして教室運営を行っていきたいなら、数字の把握は必須事項です。他にも私が初対面なんで、皆さんが把握されていないなぁと感じることがあります。それは、売上の話のみならず、現在在籍している生徒さんの月の平均稼働人数や、各講座での平均受講人数、または SNS などの登録人数や、月に何人増えているのか、減っているのかなど、全方面にわたって、現状の数字が即答できるレベルになっていないことです。基礎数字は皆さんしか把握しようがないので、まずは第一歩、データとしての基礎数字を把握しましょう。その上で AI の力を借りての分析になるので、今までできていなかったなと思う方は、まずは基礎になる数字の把握から心がけていきましょう。3. AI を目標達成のためのパートナーにして、経営を安定させる方法。教室の先生が目標を設定し、それを達成するためには、効果的なパートナーがいると心強いですね。AI、特に ChatGPT は、そのパートナーとして非常に役立ちます。ここでは、AI を活用して目標管理を行い、教室経営を安定させる方法を具体的に説明します。AI を使って、目標管理、&教室運営を安定させる。1. 目標設定のサポート。目標を明確に設定することは、経営の成功に欠かせません。AI はこのプロセスをサポートします。例えば、年間売上目標を設定する際に、AI に以下のような質問をしてみましょう。この事例は、前述の年商600万円の案件をベースに作られています。質問。年間600万円の売上を達成するために、月ごとの目標売上と必要なレッスン数を教えてください。想定される回答。使用頻度によって提示される回答は変わります。年間600万円の売上を達成するには、月ごとに平均50万円の売上が必要です。提供するレッスンが10万円、1万円、5000円の場合、それぞれの割合を 10%、30%、60% とすると、毎月必要なレッスン数は次の通りです。10万円のレッスンが5回、1万円のレッスンが15回、5000円のレッスンが60回です。2. 進捗管理とモチベーション維持。目標を設定したら、その進捗を定期的に確認し、モチベーションを維持することが重要です。AI を使って毎月の進捗状況をチェックしましょう。質問。今月の売上目標は50万円でした。現在の売上は35万円です。残りの15万円を達成するためにどのレッスンを増やすべきですか？ 回答、残りの15万円を達成するために、1万円のレッスンを3回、5000円のレッスンを12回増やすと目標に達します。また、特別なキャンペーンを実施して新規生徒を引きつけることも検討してください。3. データの自動分析とフィードバック。AI は、教室のデータを自動的に分析し、改善点を提案することができます。例えば、生徒さんの出席率や満足度を評価し、改善策を見つけるのに役立ちます。質問。過去3ヶ月の生徒出席率と満足度のデータを分析して、改善点を教えてください。想定される回答。出席率が低いのは、平日の昼間に開催されるクラスです。この時間帯のレッスンを週末に変更することで、出席率を改善できる可能性があります。また、満足度が低い原因として、教室の設備や教材の質に関するフィードバックがありました。新しい教材を導入し、設備を改善することを検討してください。4. 時間管理と効率化。AI は時間管理を効率化するためのアドバイスも提供します。忙しい教室運営の中で、効率的に時間を使う方法を見つけましょう。質問。週に10時間しか教室運営に使える時間がありません。この時間を最大限に活用する方法を教えてください。想定される回答。週10時間のうち3時間をレッスンの準備、2時間をマーケティングと生徒さんの対応、1時間を経理、残りの4時間をレッスンに充てることを提案します。また定期的にスケジュールを見直し、優先順位をつけることで、時間を効果的に使うことができます。5. 継続的な改善とフィードバック。経営を安定させるためには、継続的な改善が必要です。AI を使って定期的にフィードバックを受け取り、経営方針を見直しましょう。質問。教室運営の改善点を定期的にチェックし、フィードバックをもらうためにはどうすればよいですか？想定される回答。毎月末に今月の活動を振り返り、次の質問を AI に投げかけてください。今月の教室運営でうまくいった点と改善が必要な点を教えてください。このフィードバックをもとに、翌月の計画を調整し、継続的に改善を図ることで経営の安定化を目指しましょう。いかがですか？かなり便利だと思いませんか？使い方のヒントがわかるといろいろと使えそうですよね。実はこの中の質問の中で、私がコンサルティングを行っている時にも、生徒さんに実際に聞かれている項目があるのです。それは、2. 進捗管理とモチベーション維持。4. 時間管理と効率化の内容です。残りの期間で売上を上げるためのアイディアと、時間を効率よく使いたいという質問がとても多いのです。もちろん私のようなコンサルタントが近くにいるような方は、その方に聞いてもいいですし、いない方もこのような質問を投げかけることでヒントを得ることができます。チャット GPT が導き出す答えは、必ず正解というわけではなく、確率論的に文脈から確率が高そうな答えを出してきているので、すべての答えが正しいわけではありません。とはいえ、自分に全くアイデアがないような時には、考え方のヒントにもなるし、コンサルタントがそばにいるような心強さがあることでしょう。並走してくれる目標管理のパートナーを作ることができると、経営が継続的に安定していきます。ぜひそんな AI との付き合い方を新しく構築していってください。4. 今こそ知っておきたい売上を上げるための基礎知識。教室運営で売上を上げるためには、基本的な方程式を理解することが大切です。この方程式とは、売上イコール客数×客単価×購入頻度です。この基礎を理解した上で、AI を活用して、どのように効率よく売上を伸ばすかを見ていきましょう。売上を上げる方程式を AI と一緒に改善。1、客数を増やす。客数を増やすことは売上アップの基本です。しかし、新しいお客様を見つけるのは簡単ではありません。そこで、AI を使って新規顧客開拓を効率的に行います。新規顧客ターゲティング。AI を使うと、地域ごとのマーケットデータや SNS のフォロワーデータを分析し、最も効果的なターゲットを見つけることができます。例えば、AI に新規顧客を見つけるためのターゲット決定方法を教えてくださいと聞けば、具体的な戦略を提案してくれます。2、客単価を上げる。次に客単価を上げる方法です。これは、お客様が1回の購入で使う金額を増やすことです。アップセル、単価アップとクロスセル、追加購入の提案。AI は過去の購入履歴を分析し、最適な追加提案を行います。例えば、AI にお客様におすすめの追加商品は？と聞けば、具体的な商品を提案してくれます。また、特別なレッスンやイベントを追加することで、客単価を上げることができます。3、購入頻度を増やす。既存のお客様が何度もリピートしてくれるようにすることも重要です。リピート率向上のためのフォローアップ。AI を使って定期的にフォローアップメールを送ることができます。例えば、前回のレッスンから3ヶ月が経ちました。次はどのレッスンに参加しますか？といった内容のメールを自動で送ることができます。これにより、顧客との関係を維持しやすくなります。4、データ分析で戦略を立てる。AI は教室のデータを自動的に分析し、改善や戦略を提案します。データに基づく意思決定。例えば、過去6ヶ月の売上データを分析して、最も売上が高かった時期を教えてくださいと AI に尋ねると、その時期に合わせたプロモーションを行うことができます。5、顧客満足度を高める。顧客満足度を上げることで、リピーターを増やすことができます。フィードバックの収集と分析。AI を使ってレッスン後のフィードバックを収集し、分析することができます。例えば、生徒さんのフィードバックをもとに改善点を教えてくださいと AI に聞くと、具体的な改善策を提案してくれます。このように、売上を上げるためには、まず基本の方程式、売上イコール客数×客単価×購入頻度を理解し、それぞれの要素を改善することが重要です。AI を活用すれば、データ分析や戦略立案が効果的に行え、教室経営の安定化につながります。また、チャット GPT への質問の仕方がわからないときには、私はこれをやりたい。そのためにチャット GPT にしてほしいことはこれ、ということ。そして、提案のために私に聞きたいことを質問してください、と伝えたら、提案のための必要事項を聞いてきてくれます。AI は便利に、仲良く使っていくと、思いがけない力を発揮してくれます。5、月商100万円を安定して稼ぐ教室の特徴とは？教室運営で月商100万円を安定して稼ぐためには、高額講座とサブスプリクション型のサロン運営が重要なポイントになります。さらに、それ以外にも効果的な方法があります。次に、これらを含む教室の特徴を説明します。月商100万円を安定して稼ぐ方法。1、高額講座の提供。高額講座は少人数でも高い収益を上げられるため、非常に効果的です。これらの講座は特別なスキルや知識を提供するもので、生徒さんにとっても価値の高いものです。ただし、近年様々な教室で商用利用 OK のディプロマ講座などがとても増えていて、需要と供給のバランスが崩れている部分もあります。このような環境でも売れる商品を作り続けられる人、 売り続けられる人に共通している点は、先生が長期的に愛されているコミュニティ運営ができていること。そのような点も意識しつつ、売れる高額講座を作成していきましょう。高額講座の作成ポイント。専門性の高さ。教室の内容に深い専門知識を組み込みます。例えば、プロフェッショナル向けのマスタークラスや資格取得に直結する内容が効果的です。限定感と特別感。高額講座は人数を限定し、特別感を演出します。例えば、特別なコンサルティング付きや個別指導が含まれると、生徒さんはより高い価値を感じます。実績のアピール。過去の成功事例や生徒さんの声を積極的にアピールすることで、新規生徒の信頼を得て、申し込みのハードルがぐっと下がります。2. サブスクリプション型のサロン。高額講座とサブスクリプション型の併用運用はとても相性が良い組み合わせです。サブスクタイプの月額会員のシステムを持ちながら、短期集中講座である高額講座を持つと、集中期間が終わった時に信頼構築ができているため、継続になるケースはとても高いからです。サブスクリプション型のオンラインサロンは、集客がほとんどない状態でも安定した収入源となります。その代わり月額制で、生徒さんに継続的な価値を提供する仕組みを作る必要があるため、運営側の難易度は上がります。サブスクリプションサロンの特徴。継続的な学び。毎月新しい内容やレッスンを提供することで、生徒さんが飽きずに続けられるようにします。例えば、月ごとにテーマを設定し、新しいレシピや技術を紹介します。コミュニティの形成。サロン内で生徒さん同士が交流できる場を提供します。例えば、専用のオンライン懇親会や定期的なオンラインミーティングを開催し、コミュニティの連携を高めます。特典の提供。サロンメンバー限定の特典や割引を提供することで、長期的な継続を促します。例えば、新しい講座の先行案内や特別イベントへの招待です。そして、前述の高額講座とサブスクの運営を行うために、初期の段階で必要なポイントを3つお伝えします。1. 効果的な売れる動線設計。高額講座の場合は、特にすぐに売れるものではないので、SNS などを使って継続的に発信することで信頼構築をするのが、実は一番早道です。私の基本データだと、新規顧客があなたのファンになってから30万円以上の商品を買うまでの平均接触期間は1年から2年です。ということは、起業初期の方がいきなり高額商品を制約するのはハードルが高いのもなんとなく理解できると思います。しかも、いずれあなたの高額商品を買ってもらえるような方を育てるような投稿を継続的に続けなくてはならないのです。じっくり育てなくてはいけない部分ではありますが、その期間を短くしたいなら、生徒さんにとって有益な内容を、投稿頻度を上げてアップする必要があります。2. データ分析による改善。AI を活用してデータ分析を行い、教室の運営を常に改善します。例えば、どの講座が人気か、どのタイミングで生徒さんの参加率が高いかを分析し、最適なレッスンの時間や内容を設定します。さらにアナログ部分では、実際のリアルの生徒さんの声なども収集しながら、講座のブラッシュアップを行っていきます。肌感覚ですが、以前に比べて講座の寿命が短くなっているように思います。それはつまり、競合他社が増えたということと、受講する皆さんが飽きっぽくなっている。現代は比較できる情報も多い。魅力的なものがたくさんあるということです。以前は3年くらいヒットするロングラン講座でも、今は1年ぐらいかもしれません。売上を継続し続けている先生は、必ずプチリニューアルを断続的に行っています。3. 顧客満足度の向上と継続的な関係づくり。顧客満足度を高めることは、リピーターを増やし、 安定した売上を確保するために重要な要素です。一度高額講座でお付き合いくださった方には、スムーズな流れでオンラインサロンにご入会いただけるように、継続のご案内をしていきましょう。月商100万円を継続的に維持したいのであれば、7対3の割合で、サブスク7、高額講座3の運用ができることが理想です。具体的に言うと、100万円の売上なら、70万円がサブスク、30万円が高額講座の売上です。ただ、この時の数字のカウントで注意していただきたいのは、ある月に6ヶ月30万円の講座の販売ができた場合には、前の考えに照らし合わせると、6ヶ月で30万円の出来高なので、1ヶ月は5万円の売上としてカウントするという点です。営業戦略的なカウント。6ヶ月の実績は確約されているが、6ヶ月で終わる講座なので、1ヶ月あたりは5万円ということになります。ですので、サブスクで70万円を達成し、高額講座で30万円を一人に売ったら100万円達成ということではなく、前の内容であれば、一人なら合計75万円になります。100万円達成したければ、あと5人の制約が必要になります。目先の数字にとらわれている方は、6ヶ月30万円の講座が1回の募集で4人集まると120万円達成と喜んでしまいがちですが、実際の出来高は講座の提供が終わっていないので月20万円のカウントです。このカウントがずれている方は浮き沈みが激しい集客と制約の波を作ってしまいます。安定的に100万円稼ぎたい場合にはサブスクを安定させること。そのためにも高額講座も定期的に年間計画を組みながら募集をして制約していく必要があります。経営の安定の最強策は、継続的な発信と顧客との関係づくりにつきます。売上が上がっても、そうでなくても、感情的に一喜一憂することなく、淡々と続けられる人が最終的には成功していると実感しています。